今日はエステル記の5章エステル記の5章の、初めに1節と2節をお読みします。さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の好意を受けたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先に触った。アーメン。エステルは命がけでこの庭に立ちました。王様の召しがなければ、この王の庭に誰か入ってくるのであれば、そのものは基本的に死刑。しかし例外的にその王がこの金の尺をその人に向かって差し伸べれば、その人の命は救われるという、そういう法律でした。エステルは王に呼ばれておりませんでした。しかし立たねばならなかったんです。王の前にこの神の民を救うために命がけで自らの身を挺して王の前に立たなければいけなかったんです。エステルはそのためにユダヤ人をみんな集めて三日三晩王の前にエステルが立って、そしてこの王様にイスラエル人を救ってくださるようにという嘆願をすることが、それが成就するためにイスラエルの人たち全員に三日三晩の断食をお願いして、そしてその間ずっと神様に祈り、またエステル自身もエステルの侍女たちと一緒に断食をして、そして王の定めた法令に背いてでも王のところに見舞いに立って、そしてこの訴えを王に差し出そうとしました。皆さんにとって何が一番訴えるために最も有効な言葉だと思いますか？何かを訴えるにあたってですね、最も力強い、最も厳格な言葉、それは無言の振る舞いです。王妃エステルはこの朝、自分が殺されるかもしれないこの日の朝、3日目の朝、王妃の衣装を着ました。まず朝起きて断食の最終日、そしていよいよこれから王の御前に立つ。しかし王には呼ばれていない。下手すれば自分は死んでしまう。しかしエステルはその朝しっかりと王妃が着る衣装を身につけました。王妃が身につける衣装を身につけて、そしてそれなりに身なりを整えて、そして王のいるその王宮の内庭へと一歩一歩進み出て行きました。そしていよいよその王のいる王宮の内庭に立ちました。普通の人であれば王の召しがなければ死刑にされてしまう。ですから誰もそんなことはもう何年もしていないはずですね。よっぽどの訴えがないか、あるいはよっぽど王様と気心が知れた人でないか。ちなみにハマンはですね、平気で王の内庭に出入りして、そして、王に好きな時に夜中でやろうともこの王の内庭に出入りしていたようですけども、エステルは初めてでした。そして王の内庭に立ち、 王様と目が合いました。王様の恋が得られなければ死んでしまいます。しかしこの瞬間、王は好意を得ました。エステルに向かって好意を受けましたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばしました。救われましたね。そしてエステルは近寄ってきて、その尺の先に触りました。この時のエステルはどれほど美しく凛と立っていたことでしょうね。王の前に自分の命を差し出してまで、王妃が着る服を着て王の前に出た、そのエステルの姿。人はですね、やはり無言であること、また自らは何も抵抗しないということ、身をそのまま差し出すこと、着飾ったその身をそのまま見舞いに差し出すことほど雄弁な説得はありません。第一ペテロの三章、一節から六節までに敬虔な婦人に関しての言葉があります。第一ペテロの三章一節から、同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ乳和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのです。アメン。一節に書いてあります。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。DV をする夫で DV、暴力を振るわれる妻、その関係において夫にとってですね、その妻の傷、顔の傷とか手の傷とか、そうした傷を、恐れるようです。その傷を見ることが怖い、そして何の抵抗もしない妻、それが、尺に触って恐ろしくて、そしてなお DV を繰り返す、というなんかそういう心理作用を聞いたことがありますけれども、無言のその振る舞い、その無言の打ち傷、それは雄弁に語っているのです。義人アベルの血は主の御前に叫んでいると創世記に書いてありました。またその義人アベルの血よりもはるかに優れたことを語るキリストの血ということがヘブル書の本に書いてありますけれども、このようにですね、その無言の振る舞い、無言の血、それは主の御前にですね叫ぶんです。あのアベルはお兄さんに、野に出て行こうではないかと呼び出されて、そのまま、撃ち殺されてしまいました。アベルは何の抵抗もしていないかのような、何の力もないかのような、そういう印象を受けますけれども、しかしそのアベルの血は主に向かって雄弁に 語っていたんです。叫んでいたんです。無言のその成り立ちによって、そしてイエス・キリストの血、イエスも十字架上で、ね、無言でした。パリサイ人たちがもう知った時も、また法廷に引き出されてポンテオピラトの前におけるイエス様も無言でした。無言であること、それがなぜ雄弁なのかというと、それは主がその訴えを、無言の訴えを主がですね、雄弁に聞いておられるからなんですよ。エステルがこの王の前に出て行った時、王はおそらく圧倒されたんではないでしょうか。もういても立ってもいられなかったのではないでしょうか。そのことがね、エステルにどうしたのかって聞かれた時、エステルは王様に、よろしければハマンと一緒にお越しくださいと、私が設ける宴会にハマンを連れてきなさい、来てください、言った時、王様はよし、ハマンをせき立てて、エステルの言った通りにしよう、ね、ハマンを急がせて、大事な部下であるハマンを急がせてまで、ね、この言葉からエステルのその無言の振る舞いによって、王様の方が逆にあたかも圧倒されたかのような、そういう印象を受けますね。私たちは主イエス様の御前でどのように振る舞うべきか、どのように聞かざるべきか、ルツ記の方にもですね、似たようなシチュエーションが出てきます。ルツ記の方でも、ナオミがルツにボアズのところに、まず行って、まず体を洗って油を塗って晴れ着をまとい、そして、ボアズのところに来なさい、ね、麦の古い場に行くにはちょっと、あまりにも上品すぎる衣装、体を洗ってその身の汚れを取って、その身に香りの油を塗って、そしてその身に晴れ着をまとう、清掃するんですね。そしてその内場に下っていって、そしてボアズが寝ているところを見届けて、そのボアズが寝たところで、そのボアズの足のところをまくって、そこに入って寝なさいとナオミは指示します。ボアズが気がつくまでずっとルツは無言で、このボアズのそばにぴったりくっついて、ボアズが寝ているところにその身を横たえていたんですね。ボアズはその夜びっくりして目が覚めて、あなたは誰かってボアズが言った時に、初めてルツは唇を開きました、ね、ボアズのなんか夢枕に立って、ねえねえとかそういうことをせずにですね、ルツはずっとしとやかに口を開かず、ボアズが口を開くまでずっと黙っていたんです。そして、ボアズが彼からあなたは誰か声がかかった時に、ルツは初めて唇を開きました。私はあなたの恥ためルツです。あなたの覆いを広げてこの恥ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある方です。このルツ記の3章ですね。このルツ記3章9節の言葉は、私はあなたの恥ためルツです、あなたの衣の裾を広げてこの恥ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある方、これはすなわち家を絶やさぬ責任のある方ですと新教大訳では書いてあります。もうあなたの身にすがるほかありませんと、その命がけの訴えを持って体当たりでですね、その身を着飾って王妃の服を身につけて、ルツの場合は体を洗い油を塗り晴れ着をまとって、そしてその身一つで無言でこの夫となるべき人の前に出るとき、夫はそれに圧倒されるんです。無言で着飾った 身一つで前に出ること、それは非常に雄弁な言葉です。私たちはどのようにして主の御前に出るべきでしょうか。私たちもですね、このルツのように、またこのエステルのように、身を着飾って、そして主の御前に出ること、それが 主からの守りと助けをいただくのに非常に有効な手段です。ここでルツもですね、エステルもそれぞれ身を飾りました。エステルの場合は王服、王妃の服ですね。また画家書の方でも、この花嫁が王の前、夫の前に出るんですけども、その時彼女も飾りをつけました。画家の一章の9節から11節までの方をお読みしますと、画家書の一章9節から11節、我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。でまたですね、4章9節の方もお読みします。画家の4の9、私の妹花嫁よ、あなたは私の心を奪った。あなたのただ一度の眼差しと、あなたの首飾りのただ一つの宝石で私をの心を奪ってしまった。さあここで、この男性の心が奪われたのは何によってでしたでしょうか。それは彼女の眼差し、ただの一度の眼差しと首飾りのただ一つの宝石でですね。眼差し、それは唇の言葉ではありません。甘い言葉でもなければ、何か、ジェスチャーでもない、眼差し、じっと無言で見ているその眼差しと、そしてまた首飾り、飾られた首飾りです。それによってこの男性は心が奪われてしまいました。この首飾り、衣装の方を見ますと、これはこの男性ソロモンが贈った首飾りですね。この女性はもともとブドウの見張りのために、なんか親とかお姉さんとかから無理やりブドウの見張りにさせられているような、そういう卑しい身分の、羊飼い女性でしたけども、しかしこのソロモンはそんなこの女性をパロの戦車の目馬になされて、あなたは黒いけれども美しい、そういうふうに言います。そんなに自分自身のことを美しい女だとこの女性は思っていませんでした。私のことを見つめないでください、黒くて恥ずかしいから。でもこの男性ソロモンの目の付けどころはそういう外見ではないんです。そういう世の仕事に黒ずんでしまった皮膚でもなければ外見でもない、それこの男性が目を奪われて心を奪ったのは彼女の眼差しと、またこの王様自身が贈った宝石、それの輝きによってです。この女性のそれまでの成り立ちの何かではない、この黒い外見ではない、この王の支給品である宝石、王が着飾ってくださったその宝石を身につけていたから、だからこの女性は王様のこのソロモン王の心を奪うことができたわけです。私たちも主の御前に出るときは自分の生来の何かを身につけてそれで出るべきではありません。王の支給品を身につけるべきです。 誠の王イエス様が与えてくださった義の衣という晴れ着を身にまとい、聖霊の油を身につけて、そして主が与えてくださるその美しい宝石をその身につけて出ていくべきです。さっきの第一ペテロの方を見ましたところ、女性のその美しさはむしろ、ね、髪を編んだりとか金の飾り付けをしたりとか着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろどんなものを飾りとするべきだと書いてありましたっけ。むしろ無言の振る舞いです。そして柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさいと、ね、無言の振る舞い、それから外面的な飾りではなく柔和で穏やかな霊、ね、無言の振る舞いですね。ここに、たくさん百合が飾られております。ね、この花たち綺麗ですね。ユリが、ね、ギャーギャーベーベーなんか喋ったり、あるいはなんか犬みたいにあっちにトットットとこっちにトットットットって行き来したりしたら、ユリは可愛くないですね。いや美しくないですね。ユリはなぜ美しいかというと、そのまんまそこに咲いておるから美しいんですよ。これが教会の祭壇の上に飾られているのは美しいです。また誰かで人から見られるというそういう意思を持たず、ただ世あの野に人が誰も踏み込まないような野の奥地にただひっそりと咲いてる百合もまた美しいですね。誰かに見られようという気はなく、ただその命のまま着飾られているから、神様から着飾らされているから、そのまま咲くだけですね、百合は。そしてその百合を見るとき、私たちは本当に圧倒されるような美しさを見ることもあります。ただ主から飾られること、ただ主の御前に無言で自己主張することなくそのままおること、それによって男性は圧倒されるんです。エステルはこの断食の3日目、このイスラエル民族を救ってくださるようにと神様に人々の祈りによって、祈りという油で塗り込められたエステルです。3日目にこの王妃の衣装をまとって王宮の内庭に立ったエステルはどれほど輝いていた子でしょう。命を差し出してまでのその無言の訴えは一体どれほど王を圧倒したことでしょうか。王は彼女に向かって金の尺を差し伸ばさざるを得ませんでした。ルツはこの母に言われた通り、おっしゃる通り、何でもその通りにして、そして自分の身を水で洗い、体に油を塗り、そして晴れ着をまとって無言でボアズの懐に入りました。このボアズはどれほど心を、ね、奪われたことでしょうね。このルツに、私たちも主の御前にまず主が裂いてくださった身体なる衣、まことの晴れ着、私たちにとっての晴れ着とはイエス様のが十字架上で裂かれたその身体です。キリストを着て、そして聖霊の油を塗って、御言葉の水の洗いでもって身を清めて、そして主の御前に出るんです。自分の行い、我が行い、それは何の救いも得ません。賛美詩にあります通り、我が行い救いを得ずです。自分流の飾り、ね、主が与えてくださった衣はちょっと嫌だから、もっとあのブランドの服、あの こっちのブランドの宝石で身を飾って、そんなものは主は受け取られません。 主は門前払いされます。主が受け取られるのは主ご自身が支給してくださった宝石、主ご自身が提供してくださった晴れ着、それを身にまとってこそ私たちは主の御前に出ることができ、そして私たちが無言の眼差しで着飾って主を見つめるとき、主は私たちを御そばに引き寄せてくださるんです。どうかこのエステルのように、またルツのように主の御前に主からいただいた衣で着飾り、宝石で着飾って、そして御前に出て主に受け入れられる清い生きたもの、備え物として主の御前にその身を捧げて、そして主に迎え入れられる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。エステルが王妃の服を身につけて、この朝王の前に出て行った時、この王宮の庭にその王妃の服を着飾って、そして王にその眼差しを無言で向けた、その成り立ち、それはいかに神々しく、いかに美しかったことでしょうか。私たちも主よ、あなたの御前に出るときは、あなたからいただいた御衣、まことの衣であるキリストを着て、そしてキリストの裂かれた体を着て、この身を御言葉の水で洗い、聖霊の油を塗り、そして御前に出、そしてあなたに迎え入れられる私たちでありますように。私たちの身勝手な何か、身勝手な主張、身勝手なこの飾り、あの飾りは、それは不要です。むしろそれらのものを見つけていたら、私たちはただ外に出されて泣いて激しくするのみです。王の宴会には晴れ着を、王の支給された晴れ着を身にまとっていかなくては、追い出されて外の暗闇で歯ぎしりするしかありませんでした。私たちはあなたが支給してくださった贖いの衣を軽んじることなく、自分流を押し通すことなく、あなたの御衣を身につけて、そして御前に出て、そして使える私たちでありますように。どうかこの地上における残されている日々を、あなたの王族のものらしく贖いの衣を身にまといつつ日々歩み、そしていついかなる時においてもあなたの守りを得て、あなたの愛を一身に受けつつ歩んでいく私たちでありますように、今日の御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。